政治、経済、ビジネスに人間関係、街角のあらゆる話題に数字を結びつけ、会計士の立場から見た意外な真実や現代を生きるための転ばぬ先の杖をお伝えする街角会計学、数字嫌いは騙される。こんにちは、公認会計士の柴山正幸です。はい、2月になりました。最近のね、ニュース報道などでですね、上場企業7割が増収増益、売上も利益も上がっている。これはひょっとして脱デフレ型の景気回復か、クエスチョンマーク、まあ、クエスチョンからポイントなんだけどね。やっぱりこうね、そういうことをですね、煽りたくなるわけですよ。明るいニュースは届けたいですもんね。でも騙せてはいけませんよ、ね。今ですね、社長さんの方もいらっしゃると思いますが、この新聞を見て、おそうかと、7割景気回復か、じゃあ俺も設備投資ガンガンやって攻めに転じるぞ、そう思ってる社長さんにぜひ今回聞いてほしい番組です。今回のテーマは、景気が回復した時にこそ倒産が増えるっていう話です。柴山さん、それどういうこと？利益も売上も増えるんならば、普通会社も儲かるんじゃねとか思いません？いや、そりゃそうなんだけど、キャッシュと利益の違いっていうものを知るのが、数字嫌いに騙されないお話なんですね。この後、なぜ景気が回復した時にですね、倒産が増えるか、キャッシュフローという話も踏まえながらお伝えしてみたいと思います。では、景気の回復時になぜ倒産が増えるか、その一見矛盾するような話を一緒に考えてみたいと思います。キーワードはキャッシュフローですよ。かっこいいですね、横文字でね。はい。で、景気の転換点っていうことでちょっと考えてみましょう。少し範囲を広げますよ。景気が転換するっていうのは2つあります。つまり、良くなっている時から悪くなる、景気が悪くなる時、これはもちろん倒産が増えるっていうのは、皆さんそれはわかるよ柴山さんと。だって売上も利益も下がるでしょ。そりゃそうです。売上と利益が下がってキャッシュが増えたら、それはおかしいですね。借金が増えるか、あるいは裏金でもらったと考えられません。真っ当な商売じゃありません。つまり、まともな商売ならば、誰もがいい時から悪い時に変わったら、それは倒産するだろうと。しかし逆もあるんです。景気が悪くなっていた時から、いわゆる V 字回復って言いますね。良くなる時にですね、実は倒産が増えるという、そういった、事実があるわけですよ。じゃあそれはなぜか、どうしてなのっていうところをですね、景気の回復する時のですね、このシナリオというかストーリーみたいなものを一緒に考えてみましょう。具体例を一緒に考えてみましょうね。あなたが社長さんだと考えてみてください。いやいや、柴山さん、俺社長になる気ないから。いや、それは気持ちわかるけど、あくまで架空の話だから。もちろんなっちゃっても構わないですよ。自分でね、なり方教えますよ、もしよかったらね。ね、相談料1時間5000円ぐらいでとか言って、それは冗談ですけどもね。まあ、こういう時ぐらい架空の話だから、社長になったつもりで、ね、考えてみましょうよ。ね、ということで、例えばですが、いい時の会社の売り上げが1億ぐらいあったとしましょう。で、景気がどんどんどんどん悪くなって半分になっちゃったよと。1億だった売り上げが5000万に下がっちゃったと。ちょっとそれイメージしてみて。例えば工場、1億の生産高、売り上げがあった工場、立派ですね、建物もね、多分ね、それなりに人もいっぱい働いてます、設備もいっぱいあります、材料の備蓄も多いですね。それが半分ぐらいに景気が下がったらどうします？その1億の器のまま維持できますか？多分無理ですよね。じゃあどうします？規模の縮小っていうことをします。つまり、その時の売り上げに見合った経営規模に合わせるのが経営ってものなんですよ。とするとどうなりますか？そしたら5000万に見合った器で商売するのが普通ですよね。これがコストダウンって言います、ね、設備のリストラ。でも、この後安倍さんがですね、おっしゃったわけです。これからアベノミクスで景気がガンガン良くなるぞと、ね、上場企業も7割増収増益だ、その勢いでですね、景気良くなると思ってですね、まあ実際またね、売り上げが上がってきた、注文来たよ、どうするどうする、これやべえよと、いい意味でやばいよと、また1億かもしれないと。そしたら慌てて、じゃあいい時の夢をもう一度ということで、これから景気良くなることを見越して、人、物、金って言いますよね。お金を借りて人を増やしたり、材料を買ったり、設備をガンガンまた投資しようとするわけですよ。で、景気良くなれば銀行もお金を貸しやすくなりますから、じゃあ今回一つやりますかみたいなね。怖いですね、これね。一つやりますかって、その気軽なもんかっていうね。なんかの居酒屋行ってですね、一つこれどう、肉団子どうみたいなね。肉団子じゃねえんだからみたいなね。まあそんな感じで気軽に、実はね、怖いのは、気軽に借金ができるときって怖いんですよ、ビジネスって。 だから逆に借金があまりうまくできない時の方がビジネスはうまくいきやすいんです。で、景気回復期が怖いのは意外に借金がしやすくなった時に自分の身の丈以上のですね、商売をしがちなんですね。でも受注は来てます。例えば1月になって景気回復した、じゃあこれから頑張るっていうことで工場もどんどん大きくしてですね、で材料も買ってっていうことは1月に支払いが増えますよ。材料代、給料、事前にやっぱりお金かかります。経費は先にかかるんですよ、ね、で売上がじゃあ例えば倍になったとしましょう。でもその売上って1月にすぐに上がりませんよね。注文あったかって、じゃあ明日納めてよなんて、それはコンビニのおにぎりじゃないんだから。さあ普通の会社っていうのは今月注文があったら来月納めましょうとか、少しタイムラグというのがあります。でもタイムラグがあってもじゃあ売上に合わせて1ヶ月後にね、設備投資だけに来ません。やっぱ先行するわけですよ。すると先にお金を払う、1月にお金がどんどん出ていく、借金もする。で2月になって例えば商品を抑えました。でも本当に先ほどのねコンビニのですねおにぎりだったら、これね買って1ヶ月後の売りかけってことはないんですよね。おにぎりはそのまで払うでしょ。で店頭の小売はお金すぐだけど、普通の商売っていうのは1ヶ月後のいわゆる売りかけって言いますよね。このね売りかけっていうのはまたねくせ者なんですよ。中に私見たことあるのは2ヶ月売りかけって言われました。2ヶ月はもっときついよね。手形が絡んだらもっときついですよ。っていうふうに1ヶ月から数ヶ月間2月に売り上げが上がっても入金が遅れるんですよ。怖いですね。さあここまでのことちょっと整理しましょう。1月2月と2倍の経費は先にかかる、先行投資ですよ。でも売上は遅れて3ヶ月目ぐらいから徐々に上がってくるわけです。この2ヶ月間あなたはどうしますか。おやばい、お金足りねえじゃんということがあります。これが一つ。こういったことで急に拡大したときに先行する多くの支出が賄えずに会社が立ち行かなくなるってことはよくあるんですよ。これキャッシュフローのタイムラグね。でもう一つはですね、実は怖いのは先ほど申し上げました、景気悪くなると一旦ですね縮小経営をしますから、5000万の器のマネジメント、5000万の器のですねコミュニケーションで仕事をしたのが、例えば50人で仕事をしたのが100人に増えたらどうですか。いろんな人が増えてきて連絡網も増えてくる、つまり余計なコミュニケーションのギャップが増えるわけですよ。それで一体言わないとか、いろんな調整で意思決定が遅くなる、手配が遅くなってクレームも来る、あとの事後調整で見えないコストがどんどんかかる、残業が増えまくって残業代や手当が増える、もう言い出したらきりがないね。これ以上言うと暗くなるんでやめときますね。で雰囲気わかるよね。つまり規模を上げるってことはそれだけ見えない間接コストっていうのが増えるんですよ。今まで5000万なら5000万の売上だったのが1億になるってことは、代金回収の事務手続きとか、いわゆる回収不能とか延滞債権ってありますね。そういった余計な手間も倍になるってことですよ。ビジネスっていうのは売上100に対して営業利益って言いますが、ね、原価と経費を引いた差し引きで 5% しか残らないんですよ。これがビジネスの実態です。ってことは 95% の経費を払うのに売上がね100増えて、例えば 10% でもですね、もし延滞したらどうなりますか。経費払われなくなっちゃうでしょ。っていうふうに実はですね、いろんな回収のトラブルとかね、納めた納めてないっていう問題出ますよ、人が増えれば。ね、そういったトラブルのためにですね、入金が1ヶ月2ヶ月遅れただけでも、さらに社長さん資金負担増えるでしょ。こういったことでですね、先行投資に見合ったお金が回収できなくなってきて、このキャッシュフローのギャップで立ち行かなくなる。これが一つ黒字なのにお金が決定的に足りなくなってアップアップになる状態があるわけです。ね、怖いですね。これ聞いて、あ、ちょっとじゃあ俺設備投資やめようかなと思った社長さん、まあそこまでまた極端に考えなくていいんですよ、ね、結構極端に考えちゃうかもしれませんが、設備投資しても構わない。でもそれは計画的にやりましょうということです。では黒字倒産みたいな悲しいことにならないためね、ちょっとさ寂しいでしょ。赤字で倒産ならまだ泣きやみつくけど、なんで俺黒字で倒産なんだよっていうね。まあ例えて言うならですね、若い子の話ですね、告白してあなたこと好きなんだけど付き合えないっていうのに近いもの感じますね、これね。だったらはっきりしろよって言って嫌いって言ってくれたらいいとかね、あなたのことは好きなんだけど恋人になれないみたいに言われたらちょっと悲しいでしょ。微妙な問題がありますよね。これに近くありません、ね、だったらもう男らしく赤字になってくれっていうね、というふうに今ちょっと思いつきで言ったんですけどね。黒字なのに倒産という悲しい状況にならないためにどうするか、やっぱりね、私が前々から申し上げている足元なんですよ。日頃の月次決算と予算の精度を上げましょう。ただし今回は利益ではなくてキャッシュフロー、現金収支という観点からの予算の精度を上げる、 これが大事なんです、ね。どういうことかと言いますと、あなたがですね、個人で考えている、まあ、給料が入って、生活費払ってて、そのレベルで構いません。そのレベルで構わないんで、まずはお金が安いところから、現金収支の観点で、今ある月次決算のレベルを確認してください。本当に決算が終わってから1週間以内に出るような迅速かつ正確な月次決算になってますか。本当になら5年なんだけど、できれば2年から3年ぐらいに遡って、同じ月、前年同月期っていうんですが、やっぱり10月と11月と12月じゃ違うでしょ、季節的変動があってね。なんで僕がよくお勧めするのは、1年前の同じ月みたいな形で比較するといいんですよ。前年同月期は使えますよ、これ小ネタね。そういった形で過去の歴史のですね、資金収支をよく見て、我が社の資金収支の強いパターン、弱いパターン、あるいはこの時期になると資金の支払いが増えるなっていう傾向をまず使いましょう。そういったことを踏まえて、ちゃんと自分のことを知る、損失の平方ですよ。自分を知り敵を知れば百戦危うからず。でも自分のことを知らない会社はいっぱいありますよね。芝山なんて自分のことよく、未だによく分かんないところありますからね。ということで、自分のことって案外分かんないものなんで、まずは足元です。人じゃありません。自分の月次決算、しかも資金の収支ですよ。キャッシュベースでどうなってるかってことを、まずは経理担当と話をして、まずはすぐに出せるようにする。で、これまでのですね、月次決算の傾向、資金収支の傾向を理解した上で、この状況でもし景気が回復したらっていう質問を使うんですよ。そういったクエスチョンで考えるんです、課題を持ってね。で、これを経理に出させればいいでしょ。どうするか、僕は予算とか計画を立てるときは3つのパターンを用意することをお勧めします。3つの M と勝手に言ってますが、マックス、ミドル、ミニマム、つまり一番理想的ないい時の状態と、普通の状態と、最悪の状態、悪い状態。良い子悪い子、普通の子って昔ありましたけど、突然また紙降ってきましたけどね。相当古いかなこれ、知らない人ごめんなさいね。これね、これは年齢限定ですね。何歳以上とかね。良い子悪い子、普通の子じゃありませんが、良いキャッシュ、悪いキャッシュ、普通のキャッシュみたいな感じで3つのパターンを予測します。でもこの3つのパターンをきちんと予測するためには、やっぱり現状、ここまでの我が社の資金収支が月次でどうなってるかっていうことを、ちゃんと自分のことを知らなければ作れませんね。そしてこのマックスをちゃんと知っておけば、それ以上の受注に対してはブレーキがかけられます。じゃあそれ以上は身の丈以上の経営になるし、危険だからここはちょっと一旦様子を見ようとかね。それをやるときはまた皆さんで一生懸命考えようとか。要するに気分で設備投資してほしくないんですよ。景気の木は気分の木です。気分でよし、あの機械買ったとか言ってほしくないんですよ。ね。それはね、あの銀座とかね、新宿とかに行ってですね、ブランド品買うときにね、まあ、彼女でも奥さんでもね、俺から気分で買うわって、それはちょっと逆に否定すると家族の関係が難しくなるんで、平和のために愛だけど、会社の設備は気分で買っちゃまずいですよ。そのためにはやはり今の自分の資金収支の状況をちゃんと理解し、その延長としてマックス、ミドル、ミニマムの3つのパターンをちゃんと経理の人と話し合って、これ以上の時には手を出すのやめとこうかっていう計画的な慎重な経営こそが、自分の身を守る転ばぬ先の杖になるんですね。あくまで自分主導です。景気に主導権を持たれてはダメです。日経新聞のトップ記事のですね、雰囲気的な、まあ、あれあれで悪くはないんですよ。そういう雰囲気の記事に踊らされてはいけません。自分がマネジメントして周りをコントロールしましょうよ。あくまで自分主導です。だからキャッシュフローはマックス、ミドル、ミニマム、 3M でいきましょうね。ここまでですね、キャッシュフローについていろんなお話をしてきました。じゃあ柴山さん、利益とキャッシュの違いって何なのと、キャッシュフロー経営ってどういうことなのっていうことを、まあ、ちょっとね、疑問に思った方いらっしゃると思います。そこでですね、まあ、あなたの会社のですね、経理担当者とか会計に詳しい方にですね、ちょっとね、こう聞いてみる前ですね、その時に例えばその経理マンの方などがですね、この質問に簡潔に答えられるかどうかでですね、ちょっとね、判断してほしいんですね。会社が利益を出しているとしましょう。でもなぜ税金は借り入れから払うのか。おかしいと思いません？利益が出てるってことは儲かってるってことでしょ。儲かってるんだったらわざわざ銀行から借りなくても税金って払えるはずじゃないですか、自腹でね。つまり利益が出ている会社がなぜ自腹で税金を払えないのか、これについてちょっと悪いけど教えてよというふうに聞いてみてください。で、多くの方はなんとなく分かってるんですよ。それを簡潔に説明できるんだならば、その方から学ぶのも愛です。 で、これに簡潔に答えない難しい言葉から使ってですね、実はよく分かってないんじゃないかっていう人の場合は一緒に勉強してください、ね、でもね、これ、ね、経理のレベルを見るのちょうどいいんですよ。社長さんがもしこのね、あの番組に聞いてる方か場合ですね、自分の経理担当者にこの質問してみて、そこでですね、田之さんがどうとかこうとか変えていいんですかどうとか言い始めたら、お前そんな分かんない話いいから俺にも分かるような話せと、中学生に分かるような話してくれって言われて話ができなければ、その経理担当者は別に首にしようとは言いませんが、もう一回首を洗って出直してこいと。まあ、会計のね、知識にはいろいろありますよ。バランスシートとか損益計算ありますけども、まずはやっぱり今の低成長時代、キャッシュフロー、お金の流れならば家計簿でも分かるわけだから、まずはお金の流れをしっかりと掴んだ上で難しい話をすればいい。逆に言うと難しいこと分かんなくても、経営者の方あるいは会計の仕事をしてない方でもキャッシュフローの考え方をしっかりと身につけておけば大きく失敗はしないんですよ。今までの話からも分かるように、ね、経費が良くなるのになんで黒字倒産が増えるか、それはキャッシュフローの観点で見ないと説明できないんですね。こういうことからも分かるように、キャッシュフローの知識っていうのはあなたの身を助けます。すごく大事なんです。ぜひこの機会に興味を持ってみてください。はい、今回ですね、キャッシュフローについて話をしましたが、今回の番組に関するご意見ご感想あるいはご質問も OK ですし、今までのですね、番組やあるいはあなたが身近で感じているようなご感想ご意見あるいは青年の主張でも構いませんよ、ね、どんなことでも構いません。会見に関してあなたの主張がありましたら、ぜひですね、芝山の運営するサイトまでメールでどんどんですねお寄せください。 http://bokikaikei.net ボキカイケ .net までですね、ぜひですねお寄せいただければと思います。ということで、街角会計学、数字嫌いは騙される、次回も会計士の視点で現代を生きるための転ばぬ先の杖をじゃんじゃんお伝えいたします。お相手は公認会計士の柴山雅之でした。ではまた次回。